今日は第二列王記の20章です。第二列王記20章。一節をまずお読みします。その頃、ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。そこへ、アモツの子、預言者イザヤが来て彼に言った。主はこう仰せられます。あなたの家を整理せよ。あなたは死ぬ。治らない。一言祈ります。天の神なるお父さん。どうぞあなたが今日も私たち一人一人にお語りください。今日学ぶこの箇所を通してあなたが明らかにしようとしておられることをはっきりと理解することができますように。どうか一人一人にあなたが聖霊によって真理を明らかにしていってくださいますようにお願いします。また語る私をお助けください。憐れんでください。あなたの力によって、あなたが語ろうとしておられることをすべて語ることができますように、どうぞお助けください。私に力を与えてください。お願いします。そして今日この学ぶ箇所を通して、本当にそのあなたの恵み深さや、あなたの慈しみ深さ、憐れみ深さ、あなた自身について、またあなたをどうぞ知ることができますように、どうぞお助けください。今日も皆であなたに期待します。あなたを待ち望みます。イエス・キリストの皆によってなります。アメン。ヒゼキヤ王が病気になるという話です。で、一節、その頃と書いてあります。第二歴代史じゃなくて第二列王記の18章の2節を見てみると、ヒゼキヤ王は25歳で王となって、エルサレムで29年間王であったというふうに書いてあります。ですから、ヒゼキヤ王の治世は29年間です。まあ、この第二列王記の20章を少し読んでみると、この後、まあ、病気が癒されるんですけど、そして癒されるだけじゃなくて、その15年、寿命を長くしようって、神が、その寿命を伸ばしてくださるわけです。ということは、ヒゼキヤ王の治世が29年間、で、その病気になって、それが癒されて、その寿命が15年間伸ばされたのですから、29から15を引くと14年。つまり、ヒゼキヤ王の治世の14年の時、彼は病気になったということがわかります。第2列王記の18章の13節を見てみると、ヒゼキヤ王の第14年に、アッシリアの王セナケリブがユダのすべての城壁のある町々を攻めてこれを取ったと書いてあります。だからセナケリブが攻めてきて、そのユダの町々がどんどんその征服されていった時期と、このヒゼキヤが病気になった時期と被るんですよ。まあなんか理解できますよ。王様が病気になってその力がないんですよ。なので、その軍隊を召集して、そしてその防衛に当たるようなこともできないような感じ。つまり、その頃というのは、この20章の一節のその頃。病気がなった、ヒゼキヤ王が病気になったという時期は、アッシリアのセナキリブ王がユダの町々を攻め取った時期であり、19章で私たち学びましたけども、ヒゼキヤ王が神の前にへり下って、神に助けを求める前ですね。そして、神が御使いを送って、アッシリア兵18万5千人を撃ち殺す前の話です。少し話が前後してます。大丈夫ですね。で、ヒゼキヤ王は病気で死にかかってたんです。まあ、はっきりとどんな病気かはわかりません。でも、この20章の7節を見てみると、その始末があったということがわかります。また8節を見ると、その主の宮に登れないぐらいの病気で、重い病気だった。もしくは、主の宮に上がれないような種類の病気だったかもしれません。そうなると、雷病という可能性もあります。でも、どんな病気だったかはわかりません。そのヒゼキヤに対して預言者イザヤがその神の言葉を告げたんですよ。あなたの家を整理しなさい。あなたは死ぬ。治らない。 ゴーン。あなたの家を整理しなさい。英語だと make it order。その秩序をつけなさいって。何のことかというと、ヒゼキヤがこの病気にかかったとき、もう死ぬよって言われたとき、彼には後取りがいないんですよ。ヒゼキヤが死んだ後に、息子のマナセというもの、マナセという人が王様になります。今日学ぶ20章の21節一番最後に書いてあります。ヒゼキヤは彼の先祖と共に眠り、その子マナセが代わって王となったと。21章の一節を見てみます。マナセは12歳で王となり、エルサレムで55年間王であった。マナセは12歳で王様になったんです。何年、ヒゼキヤの寿命が延ばされたかというと15年です。ということは、病気にかかって癒されて、その15年の間に生まれてきたんですよ、マナセが。だから、マナセが後取りになったということは、それまでには後取りがいなかったんですよ。なので、家を整理する必要があったんですよ。誰が、その、後継者になるかって。日本もそういうことがあるかもしれないですね。次の天皇を決めるときに。まあ、あまり関係のない話ですけど。あなたの家を整理しなさいって、誰が後取りになるか決める必要がありました。皆さん、神からこんな宣告を受けたらどうしますか？めっちゃ病気にかかってて、あなたは死ぬよって、ならないからねって。2節と3節。そこでヒゼキヤは顔を壁に向けて主に祈って言った。ああ、主よ、どうか思い出してください。私が誠を尽くし、全き心を持ってあなたの御前に歩み、あなたが良いと見られることを行ってきたこと。こうしてヒゼキヤは大声で泣いた。ヒゼキヤはこのような宣告を受けて、その、悲嘆しにくれて、その、もういいよって諦めなかったんですよ。彼は、壁に向かって、壁に顔を向けて祈ったって書いてあります。だから、イザヤに懇願しなかったんですよ。イザヤさん、預言者さん、私のために取りなしてくださいって言わんかったんですよ。ヒゼキヤは日常的にその神に向き合ってたはずですよ。なので、神の元に行って、主よどうぞ助けてくださいって。イザヤに懇願することなく、ただ神に向かって憐れみを求めて祈ったんですよ。おそらく一人でね。このような宣告を受けたにもかかわらずです。そして彼はこう言いましょう。自分の正しい行いを覚えてますかって。私はその大胆な宗教改革を行いました。神が憐れんでくださるのは、私たちのその、正しい技によってではないんですが、彼はその旧約の文脈に生きてますから、ある意味正しい主張なんですよ。旧約ではどういうもの、旧約というのはどういうことかというと、正しいことを神に行えば神から祝福を受け、正しくないことを行えば神から呪いを受けるという、そういうその約束の中に生きてますから。私正しいことしましたよって。だからそれに免じてどうか私を祝福してくださいって。どのくらいの私たちが、この旧約の文脈で神に対して祈れますか？私はあなたにこういうこともしました。ああいうこともしました。どうか私の正しい技を覚えてくださいって。ですから私にその祝福を与えてくださるべきでしようって。よかったですね。新約に来ていて。新約の文脈においては、私たちは神の恵みにより頼んで、良いものを受ける資格のないものに神がその恵み深さによって良いものを与えてくださるというその原則に基づいて、それにより頼んで、私たちに与えられている主イエス・キリストの皆で祈ることができるんですよ。イエス・キリストはこの肉体を着て罪は犯されなかったけども、あらゆる誘惑を受けたって。だから私たちの弱さに同情できない方ではないって。神に従いたくない。人を愛したくない。許したくない。その衝動やその肉の思いは神、イエス・キリストは知っておられるんですよ。だから、このイエス・キリストにあって、キリストがその大祭司として神を代表して私の前に立ち、私をその代表して、神の前に立って取りなしてくださるんですよ。このイエス・キリストが永遠に。 なので、このイエス・キリストにあって、このキリストの皆のゆえに、神から憐れんでいただくために、神の恵みの御座に大胆に出ていくことが許されているんですよ。ありがたいですよ。ヒゼキヤは祈って、神に憐れみを求めて、大声で泣いたんですよ。つまり、大風呂敷を広げて、自分の思いをすべて神にぶつけたんですよ。もうこの風呂敷はでかいですね、多分。一国の王様がですよ。大声で泣いたんですよ。神から、あなたは死ぬって、あなたの病気は治らないと言われたのにですよ。彼は、このような状況の中にあったとしても、神は、憐れみ深くて、恵み深い方であるはずだというその信仰で祈ったんですよ。神はご自分をより頼むその信仰を喜ばれるんですよ。人間的な言い方をするとそれに弱いんですよ。イスラエルを、北イスラエルを滅ぼしたアッシリアのその首都であるニネベに、預言者のヨナをその使わして、40日経ったらお前たちは滅びるというメッセージを与えました。でも、そのニネベの人々は、そのメッセージを聞いて、心から悔い改めたんですよ。ごめんなさいって、私たちは本当にあなたに対してひどいことをしましたって。罪を犯しましたって。どうか許してください。そしたら神はその40日経ったら滅ぼすというその宣告を、横に置いて、彼らを助けたんですよ。命を与えたんですよ。なぜかというと、神は悪者が滅びることを喜ばないからです。悔い改めたんですよ。彼らは。そして神はその思いを思い直されたんですよ。恵みによって。神は滅ぼすというよりも、裁きを下すというよりも、恵みや憐れみを好むんですよ。神はそのような方ですよ。ヒゼキヤは、この憐れみを好む、恵みを施すことを好む、このご性格を、神のご性質を、ご性質にかけたというか、それで大風呂敷を広げて、助けてください、憐れんでくださいって、祈ったんですよ。新約聖書に出てくる、ツロ・フェニキアの女性のような信仰ですよ。マタイの15章。これ開かなくていいですか ?21 節から28節にこの話があります。この人の娘は、その悪霊にひどく疲れていて、困ってたんですよ。で、イエス・キリストのことを聞いた、このツロ・フェニキア、その、つまりイスラエルからすると外国人です。ユダヤ人ではない、異邦人です。の女性が、イエス・キリストのもとに行って、私の娘を憐れんでほしいって言ったんですよ。でも最初無視したんですよ、イエス・キリストは。どうか私の娘を憐れんでくださいって2回目言ったんです。そしたら弟子たちがうるさいっすなーって、あっち行けしっしって言ったんです。それでも、この女性はどうぞ憐れんでくださいって言ったんです。そしてイエス・キリストは何と言ったかというと、その女性に。私はそのイスラエルの滅びゆく魂にしか私は使わされてないって、外人には使わされてないって言ったんです。お前、あなたには使わされてないんですって。それでもこの人は、このツロフェニキアの女性は、イエス・キリストの憐れみや恵みにかけたんですよ。もう切羽詰まってて、嫌だと言われても、ダメって言われても、どうか助けてくださいって言い続けたんですよ。その信仰によって。そして最後にあなたのようなその子犬に、主人に与えるその食事を与えるわけにはいかないって言われたんですよ。もうプライドも何もかもないですよ。でもその女性は確かにその通りですって認めたんですよ。そしてそのご主人がいただくその食事、それをそのテーブルの下に落ちるものを子犬は食べるように、私にもどうぞその恵んでくださらないでしょうかって。この信仰で、イエス・キリストが恵み深い方で、憐れみ深い方だという、そこにかけて、 私がかわいそうだからとか、私の娘がかわいそうだから助けれよ、助けろよ、助けろみたいな、そういうのではなく、あなたが憐れみ深く、その恵み深い方なんですって、そこだけを私信頼してるんですって。私の状況や私のその願い方ではなくて、あなたが憐れみ深くて恵み深い方だということを私は信じてるんですって。どうかそのあなたの恵み深さや憐れみ深さに免じてというか、それに応じてどうか私を、また私の娘を憐れんでくださいって。そう願ったんですよ。そしたら、あなたの信仰は立派だと言ったんですよ。あなたの願い方が立派だと言ってないですよ。かわいそうにとも言ってないですよ。何をイエス・キリストは見たかというと、彼女の神に対する、またイエス・キリストに対する、その神、イエス・キリストのご性質、憐れみ深さや恵み深さに対する信仰を褒めたんですよ。その信仰のゆえに、この女性の娘は、癒されるんですよ。自分の目の前にある状況だけで、神の助けを諦めるのはもったいないですよ。神の憐れみや、神の恵み深さに、かけてみる価値は絶対にありますよ。4節から7節、神はこのヒゼキヤを憐れみます。4節、イザヤがまだ中庭を出ないうちに、次のような主の言葉が彼にあった。引き返して、私の民の君主、ヒゼキヤに告げよ。あなたの父ダビデの神主はこう仰せられる。私はあなたの祈りを聞いた。あなたの涙も見た。見よ、私はあなたを癒す。三日目にはあなたは主の宮に登る。私はあなたの寿命にもう15年を加えよう。私はアッシリアの王の手からあなたとこの町を救い出し、私のために、また私のしもべ、ダビデのためにこの町を守る。イザヤが星一軸を一塊持ってきなさいと命じたので、人々はそれを持ってきて主物に当てた。すると彼は治った。神はすぐにヒゼキヤの祈りに応えます。こう言ったんですよ。あなたの祈りを聞いたって。あなたの涙も見たって。ヒゼキヤさん、なんで私を憐れんでくださいって言ったか覚えてますか？どうか思い出してくださいって。私が誠を尽くし、全く心を持ってあなたの御前に歩み、あなたが良いと見られることを行ってきたことを思い出してくださいというふうに祈ったんですけど、神は何と言ったかというと、ああ、そうだなって、お前は私のために良い行いをしたなではなく、私はあなたの祈りを聞いたって。あなたの涙も見たって。つまり、ヒゼキヤの神を信頼する信仰に神は応えてくださったんですよ。頑張りとかじゃないですよ。祈りの言葉でもないですよ。ましてや正しい行いでもないんですよ。神は旧約でも新約でも全く変わらないですよ。神を愛する、また神を信頼する心や、その信仰を神は見て、答えてくださるんですよ。ご自分を信頼する、ご自分を愛する、その心に神は弱いんですよ。神の心が動くんですよ。そして神を本当に信頼して祈る祈りに、神は耳を傾け、大声で泣いたり、本当に大風呂敷を広げて、主を助けてくださいと心からの叫びを、その涙を神は必ず見るんですよ。そしてご自分に対するその信仰に心を動かされるというか、そこにその恵みを、憐れみを注ぐんですよ。良い行いではないですよ。そして神はヒゼキヤに約束します。私はあなたを癒すって。これ治らないと言ったのに、神は私はあなたを癒すって。三日目にあなたは死の宮に登って、そして寿命をもう15年加えると約束しました。またそれだけじゃなくて、アッシリアの王からあなたとこの町を救い出すって。あなたの行った義の行いに免じてではなくて、私と私のしもべダビデのためにこの町を守ると言いました。 神がダビデに約束したんですもん。ダビデの王座を固く立てるって。だからこの後マナセも生まれてくるんですよ。ダビデの家系は途絶えないんですよ。全部神の恵みなんですよ。そしてイザヤが星一軸を始末に当てると、ヒゼキヤの病気は治りました。じゃあイスラエルから星一軸を輸入してきて、それをネット販売したら儲かるかも。というわけじゃないですね、もちろん。もしかすると、その当時ね、その星一軸というのを、薬代わりに使ってたという可能性はもちろんあります。当然。で、神は、その医療を無視されませんからね。その医療というのも、医学というのも神が与えたものだから。その医療を通しても、また、超自然的にも、通さなくても、癒すことのできる方ですよ、神は。信仰の名のもとに、医療を否定するのは、理にかなわないですよ。おかしいですよ、それはそれで。私は信仰があるからとかって言って、病院はいらないとかって。でも、神はその病院を通しても、医療を通しても、癒すことのできる方だから。でも大切なのは、星一軸や医療がヒゼキヤの病気を癒したのではないということです。どなたが、何がヒゼキヤの病気を癒したのかというと、それは神なんですよ。神の憐れみであり、神の恵みであり、神の力がヒゼキヤの病気を癒したんですよ。そのような約束が与えられたヒゼキヤさん、3日も待てなかったんですよ。それで、ヒゼキヤは神に印を求めます。8節から11節。ヒゼキヤはイザヤに言った。主が私を癒してくださり、私が3日目に主の宮に登れる印は何ですか？イザヤは言った。これがあなたへの神からの印です。主は約束されたことを成就されます。影が10度進むか、10度戻るかです。ヒゼキヤは答えた。影が10度伸びるのは容易なことです。むしろ影が10度後に戻るようにしてください。預言者イザヤが主に祈ると、主はアハズの日時計に降りた日時計の影を10度後に戻された。すごいことが起こってますけど。ヒゼキヤは印を求めました。神は恵み深いですよ。私ならですよ。私が神なら、おいヒゼキヤ、今何を願ったんだ？私が3日目には治ると言ったその約束を信じられないのか？何が印じゃ？その瞬間ヒゼキヤを撃ち殺してますよ。よかったですね、私が神じゃなくて。スロフェニキアの女性は、先ほどの、印を求めませんでした。娘が癒されたかどうか、癒されるかどうかっていうのは、家に帰ってみないとわからなかったんですよ。にもかかわらず、印を求めませんでした。彼女にとっては、イエス・キリストの一言で十分だったんですよ。あなたの信仰は立派です。その信仰が自分の娘を、まあ、癒すというか、娘の、悪霊に疲れたその娘を、その、娘からその悪霊を追い出してくださるという神が。またイエス・キリストの権威が。もう信仰でそれを捉えてたんです。だから印は必要なかったんです。ヒゼキヤは、この死の宣告にもめげずに祈る信仰は働いたんですよ。でもその祈りに対する恵みの応答を受け取る信仰がなかったんですよ。神が言葉によってこうなるからねと約束したんだけども、祈るまでの信仰はあったんですけど、神は憐れんでくださるっていう。でも果たしてそうなさるんだろうかというところまでの信仰は働かなかったんですよ。私たちもなんか苦しさのあまり神にも助けを求めて大声で泣き叫んで大風呂敷を広げるときありますよ。そしてその御言葉を開きながら、なんかその神が必ず癒すんだとか、神が必ず私を助けてくださるんだというその確信が その、約束があるのに、そこに立てないというか、本当にそうなるんだろうか。せっかく祈ったのに、祈った後に、もう、アーメンとかって言って、その通りですって、アーメンって言った後に、大変だねとかって言って、一緒になって大変ですよねって、これ大変だからねとかって、もう頑張ってとかって言うんですよ。なんやねんって。神に、任せたのであれば、任せる必要があるし、神が本当にこれを助けてくださるはずだと言うんであれば、それを祈っているとき、祈る始める前も、祈っているときも、祈った後も、その信仰に立ち続けていられるようにって。もうそこにだけ集中すべきですよ、私たちは。ヒゼキヤは、その神の約束を、この恵みを、受け取るというか、印なしに、その場で受け取るという信仰がなかったんですよ。それでもですよ。神は、その恵みを、取り去ることはしないんですよ。なんという恵み深い方でしょうね、神は。ヒゼキヤに付き合ってあげてるんですよ。神がその約束をしたことを決して変えることがないから。あなたを治ると言ったことを、やっぱりやめたとかって言わないんですよ、もう。ご自分に頼ったものを助けるという、その約束を決して変えることはしないんですよ。それでも、ヒゼキヤのこのようなその、無理なというか、無礼な求めに対しても、神は付き合ったんですよ。新約に生きる私たちに、神が与えておられる最大の印は、十字架ですよ。もうこれ以上の印はないです。神が御子を与えるほどに私を愛しておられるんですよ。これ以上の価値のイエス・キリストの命以上に価値のあるものは存在しないんですよ。この世にも、次の世界にも。そのような一番神が大切にしておられて、神の目に一番高価で尊いイエス・キリストの命を私たちにドンと与えてくださったんですよ。最初に。全部与えてくださったんですよ。御子さえ惜しまずに与えられた方が、御子に加えて、私たちに必要なものすべてを恵んでくださらないはずがないじゃないですかってパウロはローマの8章で言ってますよ。神に願っているときに、神を求めているときに、本当にそうなるんだろうかって。神は本当に私を憐れんでくださるんだろうか。本当に私に恵みを注いでくださるんだろうか。そして不安になるときに、もうすでに与えられている印を思い出すといいですよ。イエス・キリストの十字架を、キリストを与えるほどにご自分の御子さえ惜しまずに与えるほどに私を愛しておられて、そもそもそれを受ける価値のない私に、このような大きな恵みと憐れみを注いでくださったこの神の愛を、十字架を見ながら、この大きな印を私たちに与えられている、この大きな印によって私たち常に励まされている必要がありますよ。ヒゼキヤには、この日時計を10度戻すという、もう超自然的なこの奇跡を印として与えられました。日時計を10度戻すということは、何分戻るんでしょうか。1日は24時間かけるの60は1440分を360度で割ると4です。日時計の1度は4分。10度ということは40分です。どうしたんでしょうね。地球の回転を反対にさせたのか、もしくは太陽を戻したのか、もうわかんないです。だからウルード氏があって40分分なんか狂ってんのか、これ嘘ですよ。嘘とか適当に言ってます。適当に言ってます。調べてないの全然わかんないです。だからこの日は、24時間と40分あったはずですよ。この1日。神はこの世界を作られた方で、自然界に対して、もう全てにおいて権威を持っておられるので、わけないんですよ。40分ぐらい増やすの。他にもありましたね。そのイスラエルが敵を撃ってるときに、 もうちょっとじゃない、もうちょっと時間がないと、その敵を全滅させられないって。だからその太陽が沈まないようにって祈ったんですよ。やっぱり、ウルード氏の、いや、どうでも。何が言いたいかというと、神は、その自然界に対しても権威を持っておられて、日時計を 10分、また40分戻すこと、もしくは付け加えること、それはわけないんですよ。この方が、私たちを愛しておられて、私たちを憐れんでくださって、私たちに恵み深くあられて、私たちがこの方に、イエス・キリストの皆によって祈ってるんですよ。私をお助けくださいって。この方が私の祈りを聞いて、私の涙を見て、私を助けてくださるんですよ。すごくないですか？このような方から私たちは恵みをいただくんですよ。12節と13節。その頃、バルアダンの子、バビロンの王、メロダック・バルアダンは、使者を使わし、手紙と贈り物をヒゼキヤに届けた。ヒゼキヤが病気だったことを聞いていたからである。ヒゼキヤは彼のことを聞いて、すべての宝庫、銀、金、香料、高価な油、武器庫、彼の宝物蔵にあるすべてのものを彼らに見せた。ヒゼキヤがその家の中及び国中で彼らに見せなかったものは一つもなかった。バビロンの王から使者が使わされました。まあその頃となってますけど、おそらくその神がアッシリアの軍勢を退けた後でしょう。でしばらく経って、そのユダに平安と安定とまた富を与えた後でしょう。だってそのアッシリアが攻めてきた時に、その宝物蔵、死の宝物蔵も王宮の宝物蔵も全部空にしたんですよね。でも、ここではその金とか銀とか金とか香料とか高価な油とかあるわけだから、そのアッシリアが退けられて、そして少し経って、またその神が祝福して、ユダ王国に富を与えたんでしょう。その頃、このバビロンの王メロダク・バルアダンから使者が使わされました。まだ病気だったのかな？もしくはそれが癒されて、まあ、時差がありますからね、必ず。E メールではないはずだから。で、手紙と贈り物をヒゼキヤに届けました。もしかすると、このバビロンの王様は、ヒゼキヤのことを認めていたのかもしれません。当時、バビロンはまだアッシリアよりも弱くて、最終的にバビロンがアッシリアをその、占領するというか、滅ぼすんですけど。なので、そのバビロンはアッシリアに対抗できるだけの力、他国とのその協力関係を、求めていたことでしょう。で、もしかしたら、ユダがアッシリアの軍勢を撃退したということを聞いてたかもしれません。もちろん、それは神によってですけど、18万5千人が撃たれたの。また、バビロンは、その太陽神を崇めていたそうなので、日時計のことを聞いたかもしれません。その太陽をさえも操るというか、治めておられる神は何なんだというか。いずれにしても、バビロンの王様、もうこれからその超大国になっていくような、その王様が、ヒゼキヤのもとに、この使いを渡して、手紙と贈り物を届けたんですよ。バビロンに比べると、この田舎っぺ大将のヒゼキヤさんは、もうなんか、うわうわですよ。うおー！超大都会の、超大国のバビロンが自分を認めてくれたみたいな。自分のこの体を気遣って使者を使わせて手紙と贈り物を届けてくれた。もうこの肉のプライドはうずきまくります。おーって俺すげえんだ。それでヒゼキヤは国中のすべてを使者に見せたんです。これすげえだろうって。調子乗ったんです。すべての宝物蔵にあるもの。家の中や国中にあるもので見せなかったのは何一つないくらい。自分の栄光として神が与えてくださった、恵みで与えてくださったものを誇ったんですよ。どうせやるならですよ。これ見てください。神が私に与えてくださったものを。そもそも私がここに生きてるはずがないんですって、実は。 神は私をこんなにも祝福してくださったんですって言わずに。あたかもその自分の力や自分の権威によって全てを得たようなもののように。バビロンから来たこの使者に見せびらかしたんですよ。そこで神は預言者イザヤを使わします。14節と15節。そこで預言者イザヤがヒゼキヤ王のところに来て彼に尋ねた。あの人々は何を言いましたか？どこから来たのですか？ヒゼキヤは答えた。遠い国、バビロンから来たのです。イザヤはまた言った。彼らはあなたの家で何を見たのですか？ヒゼキヤは答えた。私の家の中のすべてのものを見ました。私の宝物蔵の中で彼らに見せなかったものは一つもありません。イザヤは、この使者が何を言ったのか、またどこから来たのか、彼らが何を見たのか、ヒゼキヤに尋ねました。まあ、おそらくイザヤは全部答えを知っていたでしょう。でも、あえて、イザヤは質問したんですよ。彼は、何て言ったんですか？どこから来たんですか？彼らは何を見たんですか？私たちも答えを知っていて、相手にあえて尋ねることがあります。基本その時は相手が本当にその理解、その答えを理解しているのか分かっているのか、それを試すというか、またその叱責をするというか、その、まあ、懲らしめるというか、戒めるときに質問するときは、自分がやったことを口であえて告白させるというか、それがどんだけのこと何をしてしまったかということを自分の口で告白させて、それを事態を理解させるために、あなた何て言ったのって。だよねって。そういうことを言ってしまったら、この人傷つかないかいとか。そういうその質問の仕方しますね。おそらく以前もそのように、ヒゼキヤに自分が何をしたのか、自分の口で告白させ、理解させようとしたはずです。神はすべてのことをご存知です。でも、あえて私たちの口で告白させて、神に私のその犯してしまった罪や、私の今置かれている状況において何を苦しんでいるかということを神はもう一度その神に向かって言わせるためにというか、神をより信頼させるためにそのことをあえて口で告白することを願ってたりします。なので私の祈りの中であなたはすべてご存知です、主よって。私をお助けください。アーメン。という祈りは、聖書的に言ってあんまりお勧めしません。神がすべてご存知なのは知っています。でも神は私の口で問題をあえて告白させ、その苦しい状況をもう一度理解させ、私が神にしか頼れないということをもう何度でも確認させたかったりするんですよ。私がかわいそうだから神を助けてくださいという祈りではなく、この状況は、この問題は私にはどうすることもできないので、恵み深い、憐れみ深いあなたに私は今助けを求めてるんですって、それを祈りの中で私にもう一度言わせて、もう一度理解させて、もう一回確認させて、祈るようにしたいんです。そのことによって私が人や物やお金やその他のもの、神以外のものにではなく、神に信頼する信仰を引き出したい。その信仰を与えたいんですよ。だからあえて口で告白することが必要だったりするんですよ。もしあなた方のその罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪からあなた方を清めてくださいます。第一ヨハネの一章の9節。あなたはすべてご存知です。というだけの祈りでは、大風呂敷を広げるということにはならないんですよ。慈しみ深き友なるイエスは、のあの歌詞にも。心の嘆きを包まず述べてにはならないんですよ。包みまくってるんですよ。何が苦しいかも言わない。何をどう助けてくださいとも言わない。 ただあなたはすべてご存知ですしよ。あなたが必要なことを成してくださいとかっていうのは。それは神に頼るというか、なんか問題をなんかうやむやにして、とにかく忘れたい、早く。そんな感じですよ。神はそのために私たちに祈りを与えてるんではなく、ご自分のその憐れみ深さや恵み深さ、それに頼らせたいんですよ。もうあなたしかいないんですって言わせたいんですよ。このような状況の中で私が頼れるのはあなただけですよって。フィリピの4章。6節と7節。パウロはこのように言ってます。フィリピの4章の6節と7節。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。だから全部話しなさいって、つつまず述べなさいって。あなたはすべてご存知ですというのは、私たちの心、思い煩いをすべて言い表す、すべてを知っていただくことにはならないんですよ。すべて知っていただきなさいって、何を思い煩っているか、何が心配なのか、何に恐れているのか、全部言いなさいって。7節、そうすれば、全部知っていただいたら、そうしたら、人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。そして神はヒゼキヤに言います。16節から18節。するとイザヤはヒゼキヤに言った。主の言葉を聞きなさい。見よ、あなたの家にあるもの、あなたの先祖たちが今日まで蓄えてきたものがすべてバビロンへ運び去られる日が来ている。何一つ残されまいと主は仰せられます。またあなたの産むあなた自身の息子たちのうち捕らえられてバビロンの王の宮殿で宦官となるものがあろう。ヒゼキヤ王はスタートはとても良かったです。途中でその病気を通過して神にさらに頼るようになって神がたくさんのその恵みを与えてくださってものすごい素晴らしい王様としての歩みをしていました。でも彼の後半は決して良くないです。神が与えてくださったその恵みを自分の栄光として誇ってしまって見せびらかすようなことをしたんですよ。それであなたのすべてのものがバビロンへ運び去られる日が来るって、それを全部失う日が来るって。あなたの息子たちの幾人かはバビロンへと捕らえられ宦官となるものも出てくるだろうって。ダニエルと三人の仲間たちもその中の一人でしょう。一人というか四人というか。ダニエルの一章の三節を読んでみると、イスラエル人の中から王族か貴族を数人選んで連れて来させたと書いてありますから、その中にダニエルが入ってたんですよ。で、彼らも、その彼のうちの一人とか、何人かは、もしかするとヒゼキヤの、その、息子たちだったかもしれないです。それを聞いたヒゼキヤは、こう言います。19節。ヒゼキヤはイザヤに言った。あなたが告げてくれた主の言葉はありがたい。何をこの人言ってるのか。彼は自分が生きている間は平和で安全ではなかろうかと思ったからである。自己中心的な考えの極みですよ。なんでありがたいというふうに思えたかというと、自分が生きている間は平和で安全だろうと考えたからだって。何なんでしょうね。じゃあこういうことは自分の代には起こらないんだってよかった。自分の息子かもしれないけどって。苦しむのは私じゃなくて、自分の息子たちの代だって。最後20節から、20節と21節を読みします。ヒゼキヤのその他の業績、彼のすべての功績、彼が貯水池と水道を作り、町に水を引いたこと、これ今でも残ってます。ヒゼキヤのトンネルって言って水路があって。その敵にエルサレムが包囲されたとしても、その水が飲めるように、それをその確保できるようにした。この授業は素晴らしいことなんですけど。聞いたこと、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。こうしてヒゼキヤは彼の先祖たちと共に眠り、その子マナセが代わって王となった。ヒゼキヤは神から大きな恵みをいただきました。彼は病気で死んでおかしくなかったんですよ。跡取りもなく、 彼も、またその彼の町のエルサレムも陥落しておかしくなかったんです。でも彼が神を本当に信頼して祈ったので、求めたので、神は彼を憐れんで、病気を癒し、アッシリアを撃退し、そして彼に平和も、また富も与えたんですよ。なのにですよ。彼は高ぶって、神が与えてくださったこと、そのもの、すべてを自分の栄光としてしまったんですよ。いや、私じゃなくて神が素晴らしいんですということを言えなかったんですよ。神の恵みと憐れみに対する感謝が、彼のその晩年、どこにも見て取ることができないんですよ。神が私たちに与えてくださったその聖霊の力によって実を結び、それを残して、次にその伝えていくべきものなのに、神が与えてくださったその富とその平和、平安を自分のものとして、ああ、自分は平和、平気だ、平和だから大丈夫って、残すこともしないんです。ヒゼキヤの息子のマナセ。彼の代で終わるんですけど。最悪な王様です。この息子は、王座を継いだマナセは、神からいただいた、この恵みによっていただいた15年間のうちに生まれてきた息子なんですよ。本当に、ヒゼキヤ王が、この神の恵みとして、この15年間を、ある意味、すごい恵みというか、私があと何年生きるかわからないんですけど、私があと何年生きると、あと15年しか生きないっていうのが分かってるんだったら、そこから逆算して、どのようにしたら実を結んでその実を残すことができるかというふうに考えるでしょうけども。それは言い過ぎですね。そうありたいですけども。ヒゼキヤはそうしなかったんです。15年恵みとしていただいたんです。あなた15年生きるからねって、ここから先。から逆算することしなかったんです。その15年でそればかりが神から恵みとしていただいたものを自分のものとしてしまったんですよ。当たり前のものとして。そしてこの生まれてきたマナセに対して主の教育と訓戒で育てなかったんですよ。だから彼が王座に就いた時にもうどんどん悪くなっていくんですよ。55年の長い治世の中で、ユダの民はどんどんその神から離れていくんですよ。そして結局バビロンに滅ぼされるんですよ。彼はその神からいただいた恵みを無駄にしたんですよ。私たちはどうでしょうか。神はその恵みと深い憐れみによって私たちにイエス・キリストに会って命を与えてくださったんですよ。イエス・キリストを知って後の人生、私に与えられている時間を私はどのように使っているかというのは、常に気をつけるというか、頭に念頭に置いておく必要があります。だって神からせっかく恵みをいただいたのに、その恵みによって神を頼り、神を誇り、神の栄光を鏡のように反映させながら、栄光から栄光へと変えられていく歩みをしていきたいじゃないですか。でもせっかく、罪がいろんなそのしがらみから自由にされたのにもかかわらず、私がそれすべてを自分の栄光として、神の恵みを無駄にしてしまうのであれば、イエス・キリストを知ったことは何だったんだということになってしまうんですよ。でも、覚えておくべきことは、神は、私たちが思ってる以上に、私たちが信じてる以上に、恵みと憐れみに満ちておられるということです。ヒゼキヤが印を求めたときに、神がヒゼキヤを打たなかったように、何度も何度も失敗しているイスラエルに対して、その愛と恵みと憐れみを差し控えることなく注いだように、私たちにもその恵みと憐れみと愛を注いでくださる方です。私たちが生きている限り、 too late。遅すぎることはないんですよ。決してないですよ。今日と言われているときに、そのうちに心を固くなにしないで、神に心を向けるべきですよ。私を引き戻してください。私を返してください。あなたに対して背を向けている私をあなたの方に向けてくださいって。どこまで行ったとしても、罪の方に。どれだけ今まで恵みを無駄にしたとしても、神の私に対する私たちに対する愛と恵みと憐れみはこれっぽっちも変わらないですよ。神はそのような方だから。そのような私をさえ神は愛しておられ、憐れんでおられ、私をそのご自分のもとに引き戻して、さらに多くの恵みと憐れみを私に注ごうとしてくださる方なんですよ。印が欲しいですか？十字架ですよ。神の愛は、神の恵みは、私の後ろから追っかけてくるんですよ。私の方に向き直りなさいって、もう一度言いますよ。どんだけ私が失敗したとしても、どれだけ神の恵みを今まで無駄にしてきたとしても、どれだけその神から怒りを合うような、またその反感を買うようなことをしてきたとしても、神の恵みと憐れみは、決して変わらないんですよ。今日と言われている、この地上で生かされている限りにおいて、私たちは恵みの年に生きているんですよ。この方を私たち信頼していいんですよ。神が与えてくださる恵みを無駄にしないためには、この方に信頼を置くんですよ。この方の恵み深さや、憐れみ深さや、その慈しみ深さ、私に対する愛を、信じて、そこに私のこの信仰の怒りを下ろすんですよ。こっから離れさえしなければ、神が与えてくださる恵みを私たちが無駄にすることなんか決してないんですよ。疑ったら、十字架を思い出してください。その十字架を、私たちを40分時を戻した神が2000年前に時を戻して、十字架やっぱやめたということは絶対になさらないんですよ。そのご性質に反するからです。私たちが不真実でも神の真実は変わらないんですよ。私たちが神に対してどんなに罪を犯してたとしても、私たちに対する憐れみと恵みは、私たちに対する愛を神は決して差し止めないんですよ。その方に信頼をして、その方を信じ続けさえいれば、私たちは神の恵みを無駄にすることはないですよ。やります。天のお父さん、本当にあなたの憐れみ深さや恵み深さ、私にここにいる一人一人に向けられている愛を、本当に心から感謝します。まだまだそのあなたの愛の、またあなたの恵み深さの全貌を知るには、まだまだですけども、本当に今分かってるだけでも、もう圧倒されてしまうほどの愛であり、恵みであります。あなたが与えてくださった数々の恵みを、本当に無駄にしてしまうことがないように、どうか私をお助けください。でも本当にその無駄にしがちですから、あなたではなくて別のところにその信頼を置いたり、またあなたを誇るのではなくて自分を誇ってみたり、あなたから恵みとして与えられたものがあたかも自分になんかその原因があるように、私がこんなことをしたから、私がこれをしたから、あれをやらなかったから神が私を祝福してくださったみたいな感じで勘違いして誇ってしまいがちですから、どうぞお助けください。憐れんでください。あなたが私たちに与えてくださるその恵みを、あなたに対するそのあなたから与えられたものとして、あなたに対して感謝を失うことがないようにどうぞお助けください。また苦難の中でどうぞ本当にその風呂敷を、大風呂敷を広げて、あなたの前で本当にその与えられているその恵みにすがって、あなたの情け深さ、また慈しみ深さに、憐れみ深さに頼ってあなたに求めていくことができますように、あなたはすべてご存知ですとかって言ってなんかごまかしてしまうことがないように、本当に私の心の内を隠さずに、包まずに、 あなたの前に本当にあなたを信頼して、吐き出すことができるようにどうぞ助けてください。お願いします。どうかその時にあなたが恵みを持って私の祈りを聞き、また私の本当に心の涙を見てくださるようにお願いします。そしてあなたのご性質である恵み深い、憐れみ深さによって私を、また私たちを、慰め、助けてくださいでしょう。お願いします。本当にこのようにイエス・キリストにあってあなたに、より頼むことができることを心から感謝します。ありがとうございます。どうかあなたに頼り続け、あなたが与えてくださる恵みを無駄にすることがないようにどうかお助けください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。最後一曲賛美しましょう。